議会プラス柏、柏市議会だより、第244号。令和6年2024、2月1日発行。令和5年、第4回定例会合。発行、柏市議会。編集、議会広報委員会。郵便番号277-8505。柏市柏 5-10-1。電話04-7167-1451。ファクス04-7167-0698。CD 制作、柏市朗読奉仕サークル。目次1、事業費約 4.5 億円。3回目の水道料金減免を実施。物価高騰等の社会情勢を踏まえ、水道事業へ補助。2、令和5年第4回定例会。12月定例会の議案をピックアップ。3、12月定例会の議案と請願の議決結果。4、質疑並びに一般質問。5、知ってプラス、地方議会はなぜ必要？知っておきたい市議会の役割。何をしてるところ？そもそも市議会って何？6、現地視察、建設経済環境委員会、閉会中審査。7、フォトでプラス、追跡します。8、知ってプラス、本会議委員会をスマートフォンでも。9、知ってプラス、3月定例会の日程をお知らせします。1、事業費約 4.5 億円。3回目の水道料金減免を実施。物価高騰等の社会情勢を踏まえ、水道事業へ補助。手続き不要。あなたの水道料金減免中。12月定例会では、物価高騰対策が盛り込まれた補正予算議案第20号、第21号が提出され、共に全会一致で可決しました。ここでは、特に全市民へ影響のある水道料金減免事業について取り上げます。事業の概要について、物価高騰等の社会情勢を踏まえ、本市の水道使用者の経済負担を軽減することを目的として、水道基本料金の1検針分、2ヶ月に1回の検針分を免除します。なお、令和4年2月3月、令和5年11月12月に引き続き、今回で3回目、令和6年1月2月分の水道料金減免となります。イラストがあります。柏市水道キャラクター、柏水くん。QR コード。詳細はこちらの二次元バーコード。問い。水道料金の内訳は？今回何が免除されるの？水道料金。基本料金と重量料金。プラス、下水道使用料。基本料金と重量料金。物価高騰による生活支援として、水道料金のうちの基本料金を免除。例、合計金額が 15,763 円で、口径が20ミリの場合、15,763 円、 合計金額マイナス2728円、水道基本料金これを免除イコール13,035円、請求金額。なお、免除される水道基本料金は工計によって決まります。工計とは水道メーターの取り付け部分の工計を言います。また重量料金、水道をご使用した分および下水道使用料は免除の対象外です。工計13ミリ、基本料金1,012円、20ミリ2,728円、25ミリ4,466円、40ミリ13,728円、50ミリ22,240円、75ミリ58,220円、100ミリ108,680円、150ミリ248,600円、200ミリ462,000円。検針表に記載されている合計金額は免除前の金額です。請求時には合計額ではなく、工計に応じた水道基本料金を除いた額が請求額になります。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い。水道事業会計補助金について、1年間で水道料金減免を実施した場合の事務費を除いた費用はいくらになるか。答え。減免額は1回あたり2ヶ月分で事務費を除いた金額が4億4500万円となり、1年間で実施すると6倍の26億7000万円になると見込まれる。柏市議会12月定例会の流れ。11月24日開会、本会議。市長から市政報告の後、議案の提出。提案説明は省略。11月30日から12月7日、本会議。26人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問。12月8日、11日、委員会。総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4常任委員会にて、議案や請願を審査。12月13日、閉会、本会議。各委員長からの審査の経過と結果の報告、書面の後、討論を経て採決。2、令和5年第4回定例会。12月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに様々な視点から審議を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップし、お知らせします。小学校体育館空調設備整備事業。5年度一般会計補正予算、1億3600万円。近年の温暖化に伴う熱中症対策及び避難所強化の観点から、7年度までに市立小学校41校の体育館に空調設備を設置します。こんな質疑がありました。教育子ども委員会。問い。災害時に停電しても自立運転ができる機種となっているとのことだが。答え。室外機に発電機を搭載しており、災害時に停電した際にはガスエンジンに着火して運転することができる。問い。 体育館は空間が広く、空調の効きを心配するが。答え。設計段階で熱負荷計算を実施しており、十分な性能の機種を選定している。柏市子ども子育て支援複合施設条例の制定。子どもの健やかな育ち、子育て家庭の子育てを支援するため、複合施設が設置されます。写真があります。施設予定地。旧そごう柏店アネックス館。写真終わり。丸一。柏駅前送迎保育ステーション。保育所、認定子ども園、その他規則で定める施設の利用にかかる児童の送迎の際の一時的な保育を実施。丸二。遊びの広場。子どもの主体的な遊びを促進。保護者相互の交流を支援。丸三。乳幼児一時預かり施設。保護者が一時的に家庭での保育が困難となる場合に、乳幼児を一時的に預かる預かり保育を実施。こんな質疑がありました。本会議。問い。駅前の送迎ステーションと、市内の全保育園を送迎バスで結ぶモデルを想像しており、三つの法人の園に送迎する方式は、期待していたものと違うという意見があるが。答え。他市のモデルは、一台のバスで多数の保育園等に児童を送迎する方式が採用されているが、本市で採用した場合、送迎先と送迎する事業者が異なる二重保育となること、バスの移動が長時間となり、子どもの負担が大きくなることなどが課題として考えられるため、一法人が一貫して送迎保育ステーションにおける保育、バスによる送迎、保育所または認定子ども園での保育を実施し、三つの法人の園に送迎する方式を採用した。3. 12月定例会の議案と請願の議決結果。賛成多数と不採択は、賛否が分かれた議案です。またピックアップは、12月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案。条例、番号1、件名、職員定数条例の一部改正。審議結果、全会一致。2、国民健康保険条例の一部改正。全会一致。3、子ども子育て支援複合施設条例の制定。ピックアップ、賛成多数。17、特別職職員給与条例及び議会議員報酬等支給条例の一部改正。賛成多数。18、一般職職員給与条例の一部改正。全会一致。19、会計年度任用職員給与等条例の一部改正。全会一致。22、手数料条例の一部改正。全会一致。契約の締結。4、清掃工場基幹的設備改良工事。全会一致。指定管理者の指定。5、運動場プール及び体育館。賛成多数。6、市営住宅及び共同施設等。賛成多数。7、あけぼの山公園及び柏市あけぼの山農業公園。賛成多数。その他、8、 訴えの提起、賛成多数。9、訴えの提起、全会一致。10、示談の締結及び損害賠償の額の決定、全会一致。5年度補正予算。11、一般会計、ピックアップ、全会一致。12、介護保険事業特別会計、全会一致。13、柏都市計画事業、北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。14、学校給食センター事業特別会計、全会一致。15、水道事業会計、全会一致。16、下水道事業会計、全会一致。20、一般会計、全会一致。21、水道事業会計、全会一致。人事。23、固定資産評価審査委員会委員の選任、全会一致。議員提出議案。意見書。10、介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書について、全会一致。11、認知症との共生社会の実現を求める意見書について、全会一致。請願・審議。6、すべての子どもたちに行き届いた保育と教育を実現することについて。趣旨1、保育・学童保育の職員配置基準を市で改善するための予算措置を講じてください。不採択。趣旨2、保育士を確保するために保育士へのさらなる処遇改善を至急行ってください。不採択。趣旨3、すべての子どもの保育料を無償にするとともに、給食費も無償化の対象にしてください。不採択。趣旨4、クーラーが効きにくい猛暑に対応するため、保育園・学童保育施設の断熱改修をしてください。不採択。趣旨5、保育園運営費の不正流用を防止するため、施設への監査と指導を強化してください。全会一致。趣旨6、柏中学校の小中一貫校計画について、市民、保護者、教育者へのパブコメを実施し説明会を行ってください。不採択。7、国民健康保険制度の改善について。趣旨1、全国市長会、全国知事会の提言要望の趣旨に沿い、今以上の負担とならないよう、一般会計からの繰り入れを行うなど努力してください。不採択。趣旨2、全国市長会、全国知事会の提言要望に沿った国及び千葉県の財政支援を要請してください。不採択。趣旨3、全国市長会、全国知事会の提言要望に沿った子どもの均等割の軽減、減免制度の拡充、括弧、徴収猶予制度の活用、滞納処分の執行停止など、括弧閉じ、を行ってください。不採択。趣旨4、国保料滞納世帯の実情を把握し、資格証明書や短期保険証ではなく、正規保険証を交付してください。不採択。8、すべての子どもたちに行き届いた教育について。趣旨1、未配置を解消するために、柏市独自の自己対策教員をもっと増やしてください。 全会一致。趣旨2、教育予算を増やし、父母負担を減らしてください。全会一致。趣旨3、児童の安全健康のために、教育施設予算を増額してください。全会一致。趣旨4、TX 沿線の小中学校の大規模交換に対策を講じて、教育格差が生まれないようにしてください。賛成多数。趣旨5、湘南地区の学校給食の自校方式を実施してください。不採択。趣旨6、部活動の地域移行については、児童生徒の家庭の所得に応じた補助を設ける等、家庭の経済状況によらず、誰でも活動に参加できるよう配慮してください。全会一致。請願、継続審査。2、加齢性難聴者の補聴器購入費に公的補助について。趣旨1、医師が必要と判断した高齢難聴者の補聴器購入費に助成補助をしてください。不採択。各会派の賛否。賛否が分かれた議案請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号、議決結果、賛成反対の順に読みます。市長提出。議案等番号。3。議決結果。可決。賛成32。反対2。反対は無所属の会。公明党欠席1。5、7。可決。賛成29。反対5。反対は日本共産党。無所属 A、公明党欠席1、6、可決、賛成26、反対8。反対は日本共産党、未来民主柏1、無所属の会、無所属 A、公明党欠席1、8、可決、賛成25、反対9。反対は、日本共産党、市民サイド、無所属の会1、無所属 A、公明党欠席1。17、可決、賛成19、反対14。反対は、日本共産党、未来民主柏、市民サイド、無所属の会、無所属 A、柏政府棄権1、公明党欠席1。請願 6-1-2-4 7-1-4 2-1 継続。不採択。議長採決。賛成17、反対17。反対は柏政府、公明党、そのうち欠席1。6-3、不採択。賛成16、反対18。反対は、柏政府、公明党、無所属 D。公明党は欠席1。6-6、不採択。賛成16、反対18。反対は、柏政府、公明党、無所属 B。公明党欠席1。8-4、採択。賛成33、反対1。反対は、無所属 B。公明党欠席1。8-5、不採択。賛成15、反対19。反対、 柏政府、公明党、無所属 B、無所属 D、公明党欠席1。反対には、態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場も含みます。議長は評決には加わっていませんが、可否同数の場合のみ採決を行います。二つの QR コードがあります。左、議案。議員個人の賛否はこちら。右、請願。会派名簿。令和5年12月13日現在。柏政府、阿比留義明。会派代表、後藤浩一郎、坂巻茂雄、桜田慎太郎、佐藤博士、助川忠弘、津村屋則人、議長、福本愛、古川隆文、村越誠、山田和人、渡辺邦博、公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸男、林真嗣、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、渡部和子、会派代表、未来民主柏、伊藤誠、岡田知佳、会派代表、鈴木清浄、長山智人、市民サイド、林紗恵子、会派代表、松本博道、副議長、若狭智弘、無所属の会、小川岳、会派代表、末永安文、無所属 A、内田博樹、無所属 B、上橋志穂と、無所属 C、北村和幸、無所属 D、渡辺裕二。
4、質疑並びに一般質問。12月定例会は6日間にわたり26人の議員が市の政策について提言し、課題や市政運営等についてただしました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏政府、渡辺邦博、QR コード。給食費について。問い、11月より給食費3ヶ月減免の予算はどこからか。答え、新型コロナウイルス感染症対策、地方創生臨時交付金である。問い、交付金が充てられる経緯や背景とは。答え、交付金の活用を全庁的に検討する中で、広く市民の生活を支援することができる事業や、将来を担う子どもたちの健やかな成長につながる事業に、優先的に活用すべきとの判断から、水道料金の減免や保育園等への食材購入費、支援などと合わせて、期間限定の学校給食の無償化に踏み切ったものである。また、物価高騰の影響はすべての子育て世帯に影響を与えていることから、本事業では無償化の対象を一律小中学校に通うすべての児童生徒としている。なお無償の期間については、財源に限りがある事情も踏まえ、特に出費が増加する年末年始の家計を支えることとし、 11月、12月、1月に徴収を予定している3ヶ月分の給食費を無償化いたしました。問い、減免によって実際の保護者の実質負担分の軽減はどれくらいか。答え、小学校でだいたい15,000円、中学校でだいたい16,000円である。問い、給食費の中で食材費と牛乳代の内訳はそれぞれいくらか。答え、自校式の小学校であれば、一食あたり265円。そのうち牛乳代が61円となり、23% を占めている。同様に自校式中学校の場合、一食あたり330円で、牛乳代が61円となり、18% を占めている。柏製風、村越誠、QR コード。総務政策、地域の消防活動づくり。問い、地域住民が主体となる消防活動づくりの組織体制と、年齢構成などの対応は。答え、安定した団員の確保を図るための方策を、消防団本部と連携し取り組む。都市政策、空き地、空き家問題。問い、安全、安心、快適な住環境づくりは。答え、貸庭制度に情報バンクを追加したが進んでいない。ニーズに合わせた制度の見直しを引き続き検討する。問い、住環境整備公団の設立は可能か。答え、令和5年6月に空き家法が改正され、12月13日に施行される予定である。空き家支援法人制度を調査研究していく。環境政策、金属スクラップヤード問題。問い、ヤードの規制条例でどう変わるのか。答え、県と連携を図り、市民生活の安全と環境の保全が図られるよう努めていく。土木政策、命と生活を守る基盤整備。問い、雨水管の整備を対応すべきでは。答え、排水能力の強化の対処が必要である。問い、特定防衛施設調整交付金の活用は。答え、基地所在の市東部地区の道路や排水路等インフラの整備に活用可能である。社会教育、子どもが自由に遊べる場所は。問い、様々な青少年体験活動が編成されている戸張地区が望ましいのではないか。答え、議論を深めていければと考えている。教育政策、小中一貫校、シテプラス、設置と義務教育学校の編成。シテプラス、小中一貫校、義務教育学校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。シテプラス終わり。問い、小中一貫校、義務教育学校の設置をどのように考えるか。答え、小中連携教育を発展させ、義務教育9年間の学びの連続性や、系統性を強化した、小中一貫教育の研究を重ねてきた。義務教育学校をモデルとして研究する。柏製風、福本愛、QR コード。就職氷河期世代の市役所職員採用の検討。問い、当該世代の採用について市の見解は。 答え、受験資格等に課題があり、5年度の市町村の実施予定割合は 1.6% である。本市の人事諸制度の上でも難しい状況だ。持続可能な消防団のあり方、意義役割。問い、人材確保のためにも多様な市民が入団、活動できる仕組み作りが必要では。答え、どんな形が有効か検討していきたい。公共施設等総合管理計画、知ってプラス、と小中一貫校、知ってプラス。知ってプラス、公共施設等総合管理計画。限られた経営資源の中で、公共施設等によるサービスを将来にわたり持続的に提供するため、公共施設等の現状及び課題を明らかにすることを目的とした計画。小中一貫校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。知ってプラス終わり。問い、新たな義務教育学校の設置については、他の公共施設との複合化、共用化等も含めて、検討する必要があるのでは。答え、学校教育と社会教育の連携、地域との交流等を通じ、相互に効果が期待される。放課後の居場所や防災拠点としての機能等、公共的な役割も含め検討を進める。柏の葉小、柏の葉中の通学路の安全対策。問い、児童生徒数の増加をどう想定し、具体策を講じるか。また、小学校東側脇の未整備道路の開通のめどと計画の進捗は。答え、大幅な増加を想定し、スクランブル交差点化の要望を継続していく。当該未整備道路については、事業志向者の件から、用地確保の協議中と聞いている。柏の葉、田中地域の図書館需要。問い、児童書の貸し出し数が、市内断トツの当該地域に望ましい図書館の形とは、広域的な機能を持つ図書館像を描きもするが。答え、町づくりへの貢献や電子図書館サービスの利用状況等を考慮し検討したい。初石駅の橋上化等整備事業。問い、流山市主体で進む本事業の進捗は。答え、流山市と東武鉄道が令和5年7月に協定を締結し、12月には地域対象の説明会を開催予定とのこと。柏製風、佐藤博士、QR コード。学校給食。問い、給食費とは、給食を提供する費用のどの部分に該当するのか。答え、学校給食法で食材費は保護者の負担となっており、施設運営費や人件費などは、学校施設者である市の負担である。給食調理業務委託費、光熱費などの経費と、保護者負担の給食費の合計は約37億円であり、このうち給食費は17億円で、全体費用の 45% を占め、残りの 55%、約20億円は市の負担である。自校式の小学校1食あたりに換算で、保護者負担給食費265円。その他の調理費約330円となり、合計で約600円である。問い、給食費の徴収管理は、自校式の市会計と、 センター式の公会計とでどう違うのか。答え、自公式司会計では、学校が給食費の徴収管理、未納分の督促、食材費の支払いを行う。センター式公会計では、これらの業務を市が行い、教職員の業務負担はその分軽減される。問い、現在の給食費徴収合計額は、市全体でいくらか。物価が高騰しているが、その額で足り得ているのか。答え、保護者負担給食費の総額は約17億円であり、全額を食材購入費に充てているが、近年の物価高騰により、この額では従来通りの給食の質を維持することが困難なため、4年度から市が補助している。今年度は給食費のうち上半期 6.6%、下半期 14.3% を市が補助しており、総額で約1億8000万円を予算化している。問い、本市の給食費徴収額の推移はどうか。答え、平成21年以降据え置きである。その間、平成26年と令和元年の2度消費税率引き上げがあった。柏製風、後藤浩一郎、QR コード。外部、外国からの悪意ある情報操作。問い、市立柏高校の吹奏楽部が演奏した祖国を賛美せよという中国の曲が、中国本土の SNS の中で琉球の学生が祖国中国の賛歌を歌っていると歪曲され拡散したが、市はどのような対応をしたか。他国の代表的な曲を演奏するのは良いが、賛美する曲の演奏は慎重にするべきでは。答え、警察から情報提供があり把握した。悪意ある情報操作である。市民の生命、身体、財産に被害が及ばないよう注意喚起を行い、ネットの運営者へ削除依頼を行う。市立柏病院。問い、未だ救急受け入れが市内で 7%、地域連携も他院と比較して相当少ない。加算算定も少ない。経営改善するために国の医療政策である DPC、シテプラスを導入すべきでは。シテプラス。DPC ダイアグノーシスプロシージャーコンビネーション、病名や手術の有無などによって病気の種類を分類し、その分類ごとに1日あたりの医療費の計算を行う国が推奨する新しい制度。知ってプラス終わり。答え、経営強化プランでDPC 導入に向けた検討を行い、他の急性期病院と経営比較検証しやすいような形を模索したい。小中一貫校、知ってプラス。知ってプラス、小中一貫校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。知ってプラス終わり。問い、導入の表明は市の強い決意表明であった。学校教育の充実に向けた大きなチャレンジだと期待している。導入によりどのような教育効果があるか。また、全市的な展開はどのように行っていくのか。答え、義務教育の可能性を広げる絶好の機会だ。総合的な人間力の育成にも大きな効果が期待される。他の学区への展開については積極的な検討を進めていく。 給食センター。問い、時効式に大きく劣るというレッテルが貼られている。センター式の弱点を補うような最新設備を導入し、時効式に負けない質の高い給食を提供してほしいが。答え、技術が進歩し十分可能と考えている。柏製風、古川隆文。 QR コード。財政規律について。問い、今議会においても事業規模が大きい議案が上程されており、これ以外にも多額の支出を伴う事業等が多く見込まれている。今後予定されている規模が大きい事業のスケジュールがどのようになっているのか、財源確保の見通しがどのようになっているのか、そしてどのように財政規律を保っていこうと考えているのか。答え、公共施設老朽化への対応、まちづくりを支える重要な事業等、今後公共施設整備を中心に必要な新たな投資を要する大規模事業が想定される。これらの事業にかかる事業費や支出の時期、財源等の見込みについて、第一に事業の具体化が進んでいるものについては、財政部において情報収集を行い、次年度予算編成に先立ち、各事業において将来必要な事業費を見積もるとともに、これらを積み上げた将来における市全体の概ねの収支見込みを立てるなどして活用している。具体には、予算編成方針における推計において、投資的経費の水準は令和5年度の約倍増の223億円と見込んだ。まだ構想段階の事業については、その必要性とともに、具体的な時期や財源等の見込みを立てることは大変難しいが、健全な財政運営を図る観点からは、将来の投資余力、そして様々な事業に対して投資可能な市税と一般財源をはじめとした財源の見通しを明らかにしていく必要があると認識している。このため、今後はこうした財政見通しについて、次期の総合計画の内容も確認しながら、市民にどのように分かりやすくお示ししていくかも含めて検討を進めていく。柏製風、坂巻茂雄。 QR コード。環境政策について。問い、 CO2 削減、国書対応策に公共施設の緑化が有効と考えるが進捗はどうか。答え、森林等の緑には CO2 を吸収する効果があり、緑化の推進は温暖化対策の一つであると認識している。ゼロカーボンアクションプラン、シテプラス。で、取り組みの一つとして公共施設の緑化推進を掲げており、施設所管部署と協議が整ったところから順次実施している。シテプラス、ゼロカーボンアクションプラン。脱炭素社会に向けて、2050年に二酸化炭素実質排出量ゼロを達成するという目標に向け、まずは本市のすべての公共施設を対象に、2030年度に基準年度、2013年度と比べ、温室効果ガスを 51% 以上削減を目指す。知ってプラス終わり。交通政策について。問い、TX、つくばエクスプレスの純利益の利用者への還元はどうか。答え、柏の葉キャンパス駅、柏田中駅周辺は子育て世代が多いため、通学定期の割引率アップを鉄道会社へ要望している。問い、 柏田中駅西口通路屋根設置は、答え、エスカレーター設置について詳細な設計を行っている。設計が完了後、通路の屋根設置について検証する。内水氾濫対策について。問い、宅地内での貯留、浸透はどうか。答え、既存家屋等の浸透施設は、20年度まで設置費補助金があったが、年々減少したため廃止となり、現在は新築、増改築の際に指導することに移行している。教育政策について。問い、スクールバス導入はどうか。答え、ここの小学校の通学距離等の具体的調査に着手したところで、導入を含めた決定には至っていない。様々な観点から総合的に検討する。問い、大リーガー大谷翔平選手からのプレゼントのグローブの活用はどうか。答え、大谷選手のコメントのように、児童に夢を与え、勇気づけるためのシンボルになるように、学校現場と活用を検討する。柏西風、山田和人、QR コード。教育行政課題について。問い、幼保互償連携、小一プロブレム、知ってプラスの対策を問う。知ってプラス、小一プロブレム。小学校入学後の落ち着かない状態がいつまでも解消されず、教師の話を聞かない、指示通りに行動しない、勝手に授業中に教室の中を立ち歩いたり、教室から出て行ったりするなど、授業規律が成立しない状態へと拡大し、こうした状態が数ヶ月にわたって継続する状態のこと。知ってプラス終わり。答え、プロブレム要因は複雑で、園と学校の教育環境や学び方の違い、子育ての変化、生活経験の不足などの要素が組み合わされ、現在はコロナによる影響が大きいと捉え、園と小学校との共通課題という認識のもとで、予防に取り組む働きかけを行っている。これからの課題は、国と同様、幼児期は遊びを通して学習の基礎となる芽生えを培い、小学校でその芽生えをさらに伸ばしていくことである。問い、ギガスクールが目指す授業のあり方について問う。答え、これからの社会を生きていく子どもたちに必要な資質能力を育む授業を行っていく。一方、端末活用が進む中で、学校間、教員間の差や、子どもたちの夜間使用、いたずらによる書き込み等のトラブルも生じているが、子どもたちの学びを止めることなく、丁寧に指導を繰り返している。また、長時間の活用による健康懸念に対し、小学生は10時、中学生は12時までとする対応等を行い、子どもたちが端末を自由に活用し、自分の力で学び続ける力がつけられるように、引き続き支援していく。問い、小中一貫校、知ってプラス、柏第一小、朝日東小、柏中学校と公共施設のあり方を問う。知ってプラス、小中一貫校、小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。知ってプラス終わり。答え、学校施設と公共施設との複合化や共有化を図る際は、 地域の実情を踏まえ、計画的に整備し運営することで、高機能かつ多機能なものと考えている。柏中学校区における義務教育学校の整備にあたっては、地域の皆様に愛され、親しみある学校となるよう、丁寧に計画を進める。公明党、塚本龍太郎。QR コード。帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成。問い、2023年11月時点で、全国326自治体、千葉県内9自治体が独自助成を行っているが、来年度は千葉県内でもさらに増加する予定である。本市でも市民の健康を守る姿勢を示すために、独自助成制度を設けるべきではないか。答え、今後、国、県、近隣市の動向を注視し、対応を検討していく。子どもルーム。問い、子どもルームの過密化を解消する一つの方法として、地域の幼稚園、保育園等の民間に委託してみてはどうか。答え、子どもルームの入所児童数は年々増加しており、令和5年5月現在で4234名。前年度より355名増加し、過去10年にない急激な増加となっている。民間事業者の活用は、5年度は3つの法人が行っている。過密化緩和に資する可能性があるため、調査研究を進めていく。信号機の設置。問い、中町第三公園前の交差点の信号機の設置について、坂西小学校、同 PTA、町会、スクールガードの方から、強い要望が寄せられている。現在の進捗状況はどうなっているか。答え、本市としては、千葉県公安委員会に設置を要望しているが、この交差点から土南部小学校方面に向かう北側道路の勾配が急であること。また横断歩道の溜まりが狭いことから、設置が困難との回答が示されている。市としては改めて設置を要望していく。公明党、林真嗣。QR コード。鉄道運賃の障害者割引。問い。JR の割引制度について、本市障害福祉課のホームページに掲載されている。このうち第一種障害者については、障害者本人と共に付き添う方も、普通運賃や特急券、定期券などについて割引が受けられる。とりわけ乗車券は 50% 割引となる。また、障害者が一人であっても、100キロを超える場合も、普通乗車料金は 50% 割引となっている。この制度について、100キロ以上などの要件を外して、普通運賃についても、50% 割引の対応ができないかとの声がある。私は障害者の運賃割引制度についても、合理的配慮が必要だと考える。このような運賃割引要請について、JR など鉄道事業者につなげていただきたいがどうか。答え、障害者の方が一人で鉄道に乗車する場合、片道100キロを超えなければ、障害者割引は適用されないことは、1950年に旧国鉄において、障害者割引が導入されて以降、これまで変更がされていない現状がある。しかしながら、昨今、駅施設のバリアフリー化や、障害者の社会参画も進んでいる。一人で乗車する場合でも距離によらず割引適用されるよう、千葉県 JR 福祉課等 促進規制同盟会、シテプラスを通じて国や JR へ要望することについて千葉県と調整していく。シテプラス、千葉県 JR 副線化等促進規制同盟会、千葉県内 JR 線の副線化等鉄道整備並びに利便性の向上を促進し、産業経済の発展と県民生活の向上を目的に設立されたもの。本市は常磐線対策部会及び成田線阿鼻子法対策部会に所属しており、毎年各路線のダイヤ改正や施設整備等の利便性向上に関する要望内容を検討、決定し、JR 東日本等に対する要望活動を行っている。してプラス終わり。国の見解は鉄道事業者の経営判断で行われることから、鉄道事業者に理解と協力が得られるよう努めていく。また、市の福祉部署と情報共有を図りながら、国の動向も注視していく。日本共産党、田口康弘、QR コード。平和都市宣言をしている本市の在り方について。問い、紛争が継続する世界情勢について、市長の見解を問う。答え、本市ではこれまで平和啓発団体との連携による学校訪問事業や、小学生を対象とした市内戦争遺構見学ツアーの実施、パレット柏での戦争の悲惨さを伝えるパネルの展示など、戦争の悲惨さや平和の尊さに対する意識の向上を図ってきた。このような啓発活動を通じ、今後も関係団体と連携しながら、平和施策の推進に努めていく。交通政策について。問い、運行を始めたワニバース、市役所ルートの土日祝日の運行を求める。少なくとも速やかに試験導入すること。また、利用の多くが公共施設の利用に関するもののため、料金は100円に統一し、多くの市民の利用を促すことを求めるが。答え。ラカオルタ柏で行われているサークル活動への参加のため、土曜休日も運行してほしいといった意見があることは認識しているが、運行開始から間もないため、まずは現状の利用状況や市民の意見を精査しながら、より利用しやすいコミュニティバスとなるよう、運行形態を検討していく。日本共産党、渡部和子、QR コード。柏駅周辺の街づくり。問い、都市計画の基本となる都市計画マスタープラン、シテプラスの改定において、国も示している公聴会をなぜ開かなかったのか。シテプラス、都市計画マスタープラン。都市計画法に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針として市町村ごとに定める計画のこと。本市では平成21年に策定し、まちづくりに関する様々な取り組みを進めてきたが、策定から約10年が経過したことから、社会経済情勢の変化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、柏市立地適正化計画の策定と合わせ、改定を行った。知ってプラス終わり。答え。内容自体が大きく変わらない中での公聴会は考えていない。コミュニティバスの実現。問い。公共交通不便地域の解消に向けての手引き書はいつできるのか。答え。 今年度中の完成を目指している。問い、全国的にバス路線の廃止、減便が深刻。市としての支援が必要ではないか。答え、路線バス事業者から要請があった場合には、十分協議し支援を検討する。柏の葉キャンパス駅前整備。問い、柏の葉キャンパス駅前149街区の整備に際し、図書館や近隣センターを望む声があるが、市は協議しているのか。答え、ニーズは認識している。財政負担とのバランスを見極めて検討する。問い、駐輪場は今後どうなるのか。答え、駐車場等への移設を協議している。大青田の樹木の伐採。問い、緑台二丁目に隣接する大青田の所有者不明の土地について、本市が樹木の管理を行うべきではないか。答え、隣接地権者と樹木剪定時期を調整して剪定の準備を進める。
日本共産党武藤光恵 QR コード。近隣センターのエレベーター設置。問い、光が丘近隣センターをはじめ、近隣センターのエレベーター設置を急いで行ってほしいがどうか。答え、各施設へのエレベーターの設置可否の調査を次年度に実施したい。国民健康保険事業。問い、市民に国保料の値上げを強要するのではなく、国が国庫負担を減らしてきたことが大きな問題だ。全国知事会が求めている1兆円の国庫負担をして、国保だけにある均等割や平等割などをなくして、協会憲法並みにしてから国保料の統一化を行うべきではないか。答え、構造的な問題はあろうかと思うが、一方で、毎年県に納付金を支払うことは決まっている。国保料の値上げを据え置く中で、一般会計からの負担も膨れ上がっていくという現状がある。税、国保の滞納整理。問い、税と国保を滞納した方が窓口に行ったときに、相談者に対して寄り添うのではなく、いつ払えますか?という冷たい対応や、突然売上金が差し押さえられた。市民に寄り添った丁寧な対応をするよう指導していただきたいがどうか。答え、改めて窓口なり相談なりで寄り添った対応になるよう指導していく。日本共産党平野浩一 QR コード。小中一貫校知ってプラスと子どもの意見表明権。知ってプラス小中一貫校義務教育学校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育学校のこと。知ってプラス終わり。問い、子どもの権利条約知ってプラスは、自分たちに影響を及ぼすすべての事項について自由に意見を表明する権利の確保を求めている。児童生徒から意見を聞いたか。知ってプラス、子どもの権利条約。子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約。18歳未満の児童、子供を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様一人の人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子供ならではの権利も定めている。知ってプラス終わり。答え、今後考えや思いを聞く機会を設ける。問い、子供たちは後回しで、 地域の重要人物に口止めした上で事前の同意を取ってきたと聞くが、そうなのか。答え、慎重にことを進めるようにしたものだ。四股田の浸水被害と柏駅周辺開発。問い、柏駅周辺の開発には、大型地下貯留層での排水抑制の計画を入れるべきではないか。答え、関係部署と調整し、必要となる雨水流出抑制対策について協議していく。問い、冠水した道路を通行する車両が起こす波による被害を防ぐために、警察と協議し、冠水時車両通行止めの道路表示や標識を求めるがどうか。答え、説明会でも要望があった。検討し、被害が拡大しない形を考えたい。柏駅南口のバリアフリー化。問い、20年以上物理的に困難と答弁している。市がアイデアを出すべきでは。答え、まず東武鉄道としっかり協議していく。東武の200駅の事例も利用しながら検討する。未来民主柏、長山智人、QR コード。特別職の給与月額改定。問い、市長をはじめとする特別職の給与を増額すべきという審議会の答申を、市長はどのように受け止めているか。答え、審議会は公募委員を含む多様な委員構成となっていることなどから、答申には妥当性があるものと捉えている。小中学校の武道場へのエアコン設置。問い、武道場を避難所指定した上で、緊急防災減災事業祭知ってプラスを活用してエアコンを設置してはどうか。知ってプラス、緊急防災減災事業祭。喫緊の課題である防災減災対策のための地方単独事業を全国レベルで早急に進めることができるよう創設したもの。令和4年度より消防防災力を一層強化するため、消防本部の災害対応ドローンの整備や消防救急デジタル無線の機能強化を追加するなどの対象事業を拡充した。知ってプラス終わり。答え、避難所指定する場合は、学校現場や避難所運営に関わる町会等との調整が必要になる。災害時は学校機能よりも避難所機能が優先されることが法的に定められているのも踏まえなければならない。公用車の管理体制。問い、ドライブレコーダーの設置状況は？答え、現在設置している車両はないが、次年度以降購入する車両へ設置していく。親子連れ投票の促進に向けた取り組み。問い、親子連れで期日前投票に訪れた人にハンカチを配るなどの施策は可能か？答え、高価なものを啓発品とすると、利益誘導になる可能性がある。オストメイト知ってプラス対応トイレの増設。知ってプラスオストメイト。様々な病気や事故などにより、お腹に排泄のためのストーマ、人工肛門、人工膀胱を増設した人のこと。ストーマ用装具を装着することによって、積極的に社会参加をすることができる。知ってプラス終わり。問い、増設に向けてどのような方針か。答え、新設等の際に整備を進めていく。未来民主柏、伊藤誠、QR コード。四股田の集中豪雨の今後の対策について。問い、短期的な対策は？答え、 周辺の市民が利用できるよう土のうの仮置きを行った。また、昨年度末に完成した薄い幹線への道路側溝からの接続管を増やし、道路冠水の軽減を図っていく。問い、中長期的な対策は？答え、今年度より冠水等が見込まれる区域に流入する下水道管内に水位計の設置を予定している。これを用い、将来的には市民に向け注意喚起が実施できるシステムの導入を検討していく。まずは、雨水管の水位情報だけでも市のホームページで公表できるよう、早期に対応を進めていく。また、雨水を貯留するための調整機能を新設することが有効と考えているが、予算、場所等課題があり、現段階では整備予定事業は未定である。問い、本市独自の保障については可能か？答え、災害見舞金、水道料金、下水道料金の減免を案内した。今回の大雨が下水道管の能力を大きく超える雨量の自然災害であることから、保障のご要望に沿うことは難しい。今後も情報発信といったソフト対策や、ハード設備等様々な施策を短期・長期で組み合わせて、浸水被害の軽減に取り組んでいく。写真、9月20日の大雨による道路冠水の様子。写真終わり。未来民主柏、鈴木清浄、QR コード。義務教育学校、知ってプラス。知ってプラス、小中一貫校、義務教育学校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育学校のこと。知ってプラス、終わり。問い。令和4年4月からの毎月の教育委員会議の議事録には、義務教育学校の件は載っていない。いつ審議したのか。答え、教育委員とも検討の経緯や進捗状況等情報共有している。問い、情報共有したのはいつの委員会か。答え、7月の教育委員会に先立って、勉強会という形で行った。問い、教育委員の義務教育学校に対する意見はどのように表明されているか。答え、教育政策審議会の設置条例の審議の中で議論した。公立保育園の使用中止遊具の取り扱い。問い、最大4年6ヶ月も使用を中止している遊具が撤去されていないが、答え、使用しない遊具の撤去を先行して行い、新たな遊具も早期に設置していく。手賀の森中央通りの交通安全。問い、速度制限についての対策は？答え、ドライバーが車両の速度を抑制するように、路面表示等を検討する。地球温暖化対策。問い、上下水道局庁舎の1日単位の電気購入量を把握せずに、太陽光発電の余剰電力は計算できないのではないか。答え、今後は電気事業者が提供するサービスを活用するなどして把握していきたい。未来民主柏、岡田地下、QR コード。ケアラー支援体制の強化と介護離職対策。問い、すべてのケアラーを対象としたトータル的な相談窓口を設置してほしいが。答え、地域包括支援センターの相談内容の分析などを行いながら、効果的な相談窓口のあり方を検討していく。タバコのポイ捨て対策。問い、家の前に吸い殻が何本も落ちていて不安だという声を聞く。 有効な対策は？答え、パトロールの強化やマナー意識向上のための啓発に取り組む。雇用労働対策、会計年度任用職員。問い、子供ルームで働く職員の処遇や労働環境の改善を検討してほしいが。答え、指導員の確保や分業による負担軽減、労働環境改善に取り組んでいく。受診しやすい癌検診へ。問い、予約の電話が通じない、集団会場がいっぱいという声を聞く。受けたい人が受けられるような体制を整えてほしいが。答え、検討を重ねていく。LINE を活用した道路通報システムの導入。問い、市民の方からスマートフォンの写真や位置情報により、道路の不具合の連絡を受けた。正確に情報が把握できると実感した。改めて導入をお願いしたいが。答え、DX 推進課と協議を実施しているところで、導入に向けて取り組んでいく。市民サイド、若狭智博、QR コード。公園におけるトイレの設置率と維持管理について。問い、本市の公園653のうち、トイレ設置の公園は49、設置率は 7.5% である。松戸市は436のうち、トイレ設置の公園は136であり、設置率は 31.19%。設置率について問題視しているが、本市の49の公園をすべて回って見えてきた様々な課題も含め議論する。トイレ清掃の頻度はどうなっているか。答え、週3回行っている。問い、委託業者によって清掃の品質がまちまちであった。清掃のチェックはどのように行っているか。答え、月次報告と年間報告がある。問い、故障はどのように把握しているか。答え、委託業者や市民から連絡があった際に、市の職員で確認をして把握している。問い、委託業者はどこか。答え、11のブロックに分けて委託しているため、現在11業者である。1年更新で、制限付き一般競争入札にて選定している。問い、契約更新の際、委託業者への評価はどのように行っているか。答え、委託した後の評価はない。月ごとの支払いの際に、出来高などをチェックする。問い、人体に有害とされているトイレボール、シッテプラスの使用が散見された。今すぐに撤去すべきと考えるが、使用の指示は出しているか。シッテプラス、トイレボール。トイレで使用される芳香剤または洗浄剤の一種。防臭や消臭の役目を果たし、トイレの壁に吊るされるもの、男性用小便器に直接投入されるものがある。シッテプラス、終わり。答え、特に指示は出していない。撤去については検討していく。市民サイド、林紗恵子、QR コード。コロナワクチンの副反応被害。問い、現在はオミクロンの変異系統 EG5 が感染の主流のようだが、重症度は低いと見られている。一方で、コロナワクチンの副反応被害は増え、7月までに報告された接種後死亡事例は2122件に上る。11月までに予防接種健康被害救済制度には9522件申請され、審議されたうち 85% の5357件が認定されている。このうち 377件は死亡例の認定だ。本市の状況は？答え、今年度の副反応報告はない。健康被害救済制度には合計27件申達し、認定は15件、否認が1件の結果である。結果が出るまでに1年以上の期間を要している。人工芝は問題だらけ。問い、2020年のマイクロプラスチック実態調査で、日本では流出製品に占める人工芝の割合が突出して高いことが分かった。本市施設ではテニスコートに広く人工芝が使われているが、マイクロプラスチック流出抑制対策をすべきではないか。答え、対応を検討する。問い、市立柏高校に設置予定のサッカー場は、人工芝流出抑制対策を検討しているか。答え、フィルター設置を検討している。問い、人工芝は足首の怪我、熱中症リスクの増大、揮発性化学物質などの問題も指摘されている。天然芝に変更できないか。答え、管理の面を考慮して人工芝にした。問い、廃棄まで含めたライフサイクルコストを計算しているのか。答え、これから試算してみたい。無所属の会、末永康文、QR コード。議会と行政政治と金の問題。問い、安倍派のキックバックなど政治と金の問題、政治家のパーティー権、利権、不倫問題。このことは本市議会でも言われている。市長の注意点は何か。答え、昨今、政治献金や税金滞納など政治家による不正行為が報道されているが、公職にある者は市民の代表者として人格と倫理を自覚し、市民の信頼に応え、良識と責任を持った活動が肝要であると考える。問い、市政運営について日頃誰のために政治を行うと考えているか。答え、市民全体のために働かせていただいている。がん検診について。問い、がん検診率が低いのはなぜか。答え、本市の検診は国の基準で行っている。問い、乳がんの内外斜視知ってプラスはなぜ一方向か。知ってプラス、内外斜視。乳がんのマンモグラフィー検診の方法。乳房を最も広く病出できる。知ってプラス終わり。答え、40代二方向、50代内外斜視で一方向である。問い、二方向検査の次の年はエコーにすれば見落としがなくなる。女性の命と健康を守る立場からも検討してほしいがどうか。答え、二方向を導入している自治体もあることからも、市民の健康をしっかり守っていけるような体制づくりを整えていく必要があると考えている。写真、乳がん啓蒙運動のシンボル、ピンクリボン。写真終わり。無所属の会、小川学、QR コード。国民健康保険の未給付について。問い、国民健康保険法で定められている総歳費について、令和元年から令和4年までの間で、毎年未給付の方々が約 15%、人数にして約80人ほどいる。対象者全員に給付していない原因としては、申請主義が取られており、市民から申請しないと給付されないことや、この行政サービス自体が市民に周知されていないこと。さらには、申請する際には 総裁費の領収書を添付しないといけないことがあると思うが、市の見解はいかがか。答え、総裁費は死亡した方の総裁を行う者に対して支給している。また、申請には死亡の事実を証明する書類と、総裁を行った事実を証明する書類を添えて申請書を提出していただいている。このことは、本市ホームページやパンフレットを通じて周知しており、死亡届を提出された方に配布している、お悔やみガイドブック、知ってプラスにも掲載している。なお、本市の総裁費支給割合が 85% 前後ではあるが、近隣市においても近い数字であり、同様の運用がなされているものと推察している。知ってプラス、お悔やみガイドブック。死亡届の提出時に、窓口、市民課、各出張所、支所で配布している、死亡後の各種手続きを一覧にしたガイドブック。知ってプラス終わり。無所属渡辺裕二 QR コード。経済産業について。問い、スタートアップ支援プログラムに関して、規制緩和や実証実験フィールドの展開など、本市ならではの支援策にシフトできないか。答え、今後、官民連携の新しい取り組みを検討しており、実証実験の規制緩和やサンドボックス制度、知ってプラス、などを検討していきたい。知ってプラス、サンドボックス制度。新たなビジネスモデルの実施が、現行規制との関係で困難な場合に、新しい技術やビジネスモデルの社会実装に向け、実証を行って得られたデータを用いて、規制の見直しにつなげていく制度。知ってプラス終わり。子育てについて。問い、本市では子育てしやすい街を目指しているが、ベビーカーでも移動しやすい駅前を目指せないか。答え、エレベーターの設置など、駅周辺のバリアフリー化の必要性を認識している。今後、課題解消を目的に協議していきたい。街づくりについて。問い、柏コミュニティバスワニバースを可能であれば今後横展開をして、市内の交通空白地帯の解消に活躍してほしいが、評価指標と今後の展開はどうか。答え、現在、市の交通計画の改定作業中だが、他の乗り合いタクシーなどの施策も含めて、今後成果指標を定めていく。まずは多くの方にワニバースを知ってもらいたい。無所属、上橋志穂と、QR コード。タバコのポイ捨て対策。問い、健康増進法の基準に合致した喫煙所の設置はどうか。答え、喫煙の機会を増やす要因ともなる喫煙所設置は行われるべきではない。受動喫煙をなくすための啓発に努める。布施緑地広場のドッグラン的利用実態。問い、ドッグラン的利用への対策は。答え、噛みつき事故や糞の放置に対する注意喚起看板を明確にかつ目立つように設置し、利用者のマナー向上を図る。マナー面以外の方策も探求する。ウォーキング大会の開催。問い、本市において埼玉県東松山市の日本スリーデーマーチ、知ってプラスのようなウォーキング大会を開催できるか。知ってプラス、日本スリーデーマーチ。埼玉県東松山市を中心とした自然豊かな引き丘陵で催されている1978年に始まった国際ウォーキングの祭典。知ってプラス終わり。答え、現状では手賀沼エコマラソンに注力しているが、他方からそういった機運が出てくれば 市としても協力し、主体的にやっていく。問い、市内小中学校の大会への参加は？答え、教育委員会としてその教育効果を見極め、各学校が前向きに判断できるよう支援する。写真、日本スリーデーマーチの様子。写真終わり。無所属、内田博樹、QR コード。市議会議員選挙について。問い、柏市議会議員選挙において、障害者議員がいると税金の無駄遣いになる、とした一部の有権者の考えは差別に該当するのではないか。答え、障害者権利条約の第29条においては、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者と平等などを基盤として、この権利を享受する機会を保障するものと規定されている。これらの内容からも、障害者議員がいると税金の無駄遣いになるなどの言動については大変遺憾であり、差別的な言動であると認識している。コミュニティ交通について。問い。コミュニティバスは休日夜間の運行も計画できないか。答え。ラコルタ柏などでは、休日や夜間などワニバースが運行していない時間帯の利用があることは認識しているが、運行開始してまだ間もないため、まずは現状の運用でのご利用を増やすことが重要であり、その上で市民の意見を精査し、必要に応じて運行形態を検討していくことを考えている。無所属、北村和幸、QR コード。道路公園等通報システム、知ってプラス。知ってプラス、道路公園等通報システム。道路公園の不具合を発見した際に、スマートフォン等から気軽に写真と場所の情報提供とともに通報できるサービス。知ってプラス終わり。問い、道路公園等通報システムは全国各地でも導入され、全中核市62市のうち32市は通報システムを導入している。議員として活動していて、市民から一番多い要望は、道路等の安全対策である。デジタル技術なども活用し、市民の通報などの協力もいただきながら、行政として限られた予算、人員の中で、今後通報システムは必要になると考える。道路公園等通報システムの早期の導入を再度求めるが、課題や認識はどうか。答え、現在本市が管理している市道は1500km あり、日常において道路や道路施設の破損、除草、カーブミラーの設置要望など、市民の皆様から年間約5000件程度の情報があり、一件一件現地を確認しながら対応している。システム導入により対応件数が増え、対応に苦慮する受付側の負担増はあるが、より多くの情報を得て、未然の事故防止や市民サービス向上につながると考えており、現在導入に向け関係部署と連携しながら取り組んでいる。
知ってプラス。地方議会はなぜ必要？知っておきたい市議会の役割。何をしているところ？そもそも市議会って何？地方自治体には行政サービスの実施と予算や条例などの議決という大きく2つの権限があり、行政サービスの実施は市長をはじめとする執行機関が、予算や条例の議決は市議会が担っています。市議会は法律などで多くの権限が与えられ、市にとって大切なことを決めており、市民の皆さんの意見を十分に反映した市政を実現するため、定例会などを通じて 執行機関と日々議論を交わしています。ここでは市議会の重要な役割について解説いたします。市議会が必要な理由とは、私たちの柏市を住みよい町にしていくためには、市民自らが話し合い、問題を解決していくことが大切です。しかし、市民の全員が集まって市政について意見を述べ合うことは、実際には不可能であるため、市民の意見を市政に反映させてくれる代表者を選びます。市議会は議員として市民から選出された代表者により構成され、市の様々な事業、計画、予算、条例を審議して決定します。また、決定された事柄について、決定通りに執行されているか、執行機関を監視する大事な役割を担っています。同じく、住民から直接選挙された市長、執行機関と相互に牽制し合うことで、より良い市政の実現を目指しています。知っておきたい市議会の役割。議会の大きな役割として、市が抱える問題や今後の方針などについて、市としての意思を決定し、決めたことについてきちんと執行されているか調査しています。市の意思決定。市議会は市長や議員、委員会から提出された案について、様々な議論をしています。意思決定機関として、民意をしっかりと反映するといった視点から、議論を経て、最終的に多数決により可否を決定します。調査と監視。市議会で決めたことが正しく行われているかなど、市が行う仕事の進め方を調査、監視することも議会の重要な仕事です。市議会と市長の関係。市議会、議決機関、議事機関と市長、執行機関、そして市民との関係が矢印などで示されています。市長から市議会へ矢印、予算や条例などを提案。市議会から市長へ矢印、予算や条例などを議決。市民から市議会、市長へそれぞれ矢印、選挙。市民から矢印、二元代表制、議員、市長をいずれも直接選挙で選ぶ制度。市議会の権限。市議会には市民を代表する機関として法律の定めにより様々な権限が与えられており、これらの権限に基づいて仕事をしています。議決権。市議会の権限の中で最も基本的なものです。市民に直接関係する大事なことは市の決まりである条例で決められています。その条例を決めたり、改めたり、廃止してよいか決めることや、予算についても執行してよいか決めることなども市議会の権限です。選挙権、同意権。市議会には議長、副議長などを選ぶため選挙をする権限、選挙権と、副市長などを市長が選ぶときに、その人で良いか認める権限、同意権があります。意見書提出権。市に関係のある事柄について、国などへ市議会として意見書を提出することができます。検査権、監査請求権。市の仕事の内容について、書類を見てチェックしたり、監査委員に監査を請求したりすることができます。調査権。市の仕事について調査することができます。低下し続ける投票率。市政に意見を届ける選挙。チェックポイント。 選挙とは、私たちの代表を選び、私たちの意見を市政に反映させるための大切な制度です。私たち一人一人が選挙に関心を寄せることで、選挙がもっと身近なものになると言えます。したがって、投票するということは、政治参加への第一歩です。柏市議会議員選挙の投票率は、令和5年8月に実施された柏市議会議員選挙の投票率は 31.45% と過去最低の低さでした。また、表の通り、回を追うごとに低くなっているのが現状です。表、過去3回からの柏市議会議員選挙の投票率の推移、平成23年 37.62%、平成27年 35.25%、平成元年 34.22%、令和5年 31.45%、票終わり。6. 現地視察。建設経済環境委員会閉会中審査。令和5年11月8日に建設経済環境委員会の閉会中審査が開催され、都市部上下水道局から報告を受けました。また、令和5年9月20日に発生した大雨の影響による道路冠水現場の現地視察をしました。報告事項。都市部、柏駅前のまちづくりについて、柏駅東口未来ビジョン、西口再開発、北口、上下水道局、四股田の浸水被害について、住民説明会の説明内容、市民の反応、10月25日に発生した停電に伴う第6水源地給水区域での水道の水圧低下について、写真、道路冠水現場の現地視察の様子、写真終わり。7. フォトデプラス、追跡します。これまで市議会では様々な事項について議論してきました。今回はこれまでに市議会で可決された議案の中からピックアップし、どのように取り組まれているのか追跡し、現在の状況をお知らせします。令和3年6月12月定例会、新しい田中北小学校が開校しました。令和3年6月定例会で、柏田中駅周辺の児童数の増加に対応するため、新設小学校を建設するための工事請負契約の議案を可決しました。また、令和3年12月定例会で、田中北小学校の位置を変更する議案を可決しました。工事期間を経て、令和5年4月に新たな田中北小学校として移転開校しました。通常の 1.3 倍の広い教室、図書室と特別教室を一体的に活用するラーニングコモンズ、知ってプラス、保全樹林を生かした安らぎの森などの特色があります。知ってプラス、ラーニングコモンズ、図書室、ラーニングセンターと各階の特別教室を中央階段を介してつなげた立体的な特別教室のまとまりのこと。学校全体に学びの場が広がり、また特別授業でラーニングセンターを活用しやすい環境を作ることができる。知ってプラス終わり。田中北小学校の位置を示す地図。国道16号、常磐自動車道、つくばエクスプレス線に囲まれた三角形の区域の 常磐自動車道寄りに、星印で田中北小学校の位置が示されています。地図終わり。7枚の写真。1、通常の 1.3 倍の広さの教室。大型ホワイトボードを3面に設置。2、図書室、ラーニングセンター。蔵書数は 1.6 倍に。3、通常の 1.7 倍の体育館。4、全体写真。5、安らぎの森。6、DEN、DEN、小さな休憩所。児童が休憩やおしゃべりができる小さな居場所。7、正門前にある地域との交流スペース、ワクワク広場を含め、安全に配慮したゆとりある空間を整備。写真終わり。8、知ってプラス。本会議委員会をスマートフォンでも。市議会では本会議と常任委員会の生中継、録画中継を行っています。ご自宅や外出先でスマートフォンやパソコンからご覧になれます。通信費は利用者負担となります。本会議中継と委員会中継の2つの QR コードがあります。9、知ってプラス、3月定例会の日程をお知らせします。予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。開会、2月22日木曜、議案の提案。閉会、3月18日月曜、採決。2月29日木曜、3月1日金曜、4日月曜、5日火曜、6日水曜、7日木曜、8日金曜、11日月曜、質疑並びに一般質問、本会議。3月12日火曜、13日水曜、常任委員会。12日、総務市民、教育子ども。13日、健康福祉、建設経済環境。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより、第244号、令和6年、2024、2月1日発行、令和5年、第4回定例会合を終わります。担当は、酒井宏美、分林澄夫、長谷川優子、佐久間陽子でした。